夢かな心理テスト。
はい、久しぶりのこのコーナーでは私たちの深層心理を暴くべく、はい、いろんな心理テストにチャレンジしていくコーナーです。今日は梅雨にまつわるこんな心理テストを持ってきましたので皆さんも一緒に考えてみてください。
はい、
外に出ると雨が降っていました。
はい、
傘を持っていないあなたはそこで雨宿りすることになりました。
はい、
さて、うん、雨はどれぐらい降っているでしょうかという心理テスト。選択肢は次の4つからお選びください。はい、まず1つ目、
はい、
小雨、
うん、
パラパラですかね。
うん、小雨、
まあ、頑張れば走って帰れるんじゃないか。でも途中でまた雨が強くなるかもしれないからまあ待とうかみたいな。
うん、
2つ目、うん、霧雨。
ああ、霧雨ね。
もう顔が濡れてしょうがないですね。
サバサバするやつね。はい、
3つ目、
うん、
中降り。中
降り、
わかんない、
うんうん、
まあまあ降ってる、
うん、
土砂降りではない。
まあちょっと傘がないと厳しいかなっていうぐらい。
傘がないとやっぱ結構降ってるなって感じですかね。うん、まあそれ雨宿りするでしょう。そして4番、
うん、
大雨、もういっぱい降ってます。うん、まあこれはもう待つしかない、傘ないし、うんうん、びっちゃびちゃになるわみたいな、
うん、
一か八か走るかみたいな感じですかね。
うんうん、
さてその4つのうち、小雨、霧雨、中降り、大雨、うん、
大雨、
大雨、
うん、私は大雨、
あんこちゃんは大雨、うん、私は中降り。
中降り、
多分ね、小雨とか霧雨だと傘持ってなくても行っちゃう。
うん、
中降りぐらいから雨宿りする私。
中降りぐらいから行ってみる。
結構チャレンジするね。
うん、行ってみる、とりあえず行ってみる、
とりあえず行ってみる、
うん、で、いやこれは厳しい、
ちょっと待ってみて、うん、やみそうになかったら諦めていくかもしれない、うん、私も。さてどんな結果に、はい、
どんな結果でしょう。
リスナーの皆さんも心は決まりましたでしょうか。そして結果を見てみましょう。はい、
うん、
この心理テストで分かるのは、
はい、
あなたの恋の期間が分かります。
お、
降っている雨は恋の様子を表します。
まだ素敵。そうなのは。
選んだ雨の強さからあなたが今恋をするとどのような関係を築き、うん、そしてどれくらいの期間で終わるのかが分か
る。え、ちょっと待って、終わり前提、
恋の終わり、終わらない恋をさせてくれよ。
終わらせないで勝手に。
さて1番の小雨を選んだあなた、
はい、
恋の期間は長めです。
お、
まあいいわね、
うん、
ポツポツと静かに降り続ける小雨、うん、この雨を選んだあなたの恋の期間はとても長いでしょう。刺激も変化もなく穏やかで静かなまま、他に好きな人ができたなど滅多なことがないと別れません。うん、反面情熱を求めることもせず、結婚など将来を考えることもしないので、いつまでもダラダラと付き合い続けてします、うん、終わりがないですな。
ね、
8年とか10年とかずっと付き合ってるけど結婚しないカップルみたいな感じ。
いるよね、
なるほど、うん、それはそれでいいと思うんだけどね。
うん、
さて2つ目、霧雨、うん、あなたは、この霧雨を選んだあなたは恋の期間はやや長めです。視界がぼやける霧雨、霧雨を選んだあなたの恋はやや長めです、
うん、
霧のようにしっとりと落ち着いた恋愛を続けるでしょう。あら、いいわね、
いいね。
ただあまりにも落ち着きすぎて付き合い始めのようなドキドキワクワクがなくなってしまいます。
ああ、
熟年夫婦みたいになってる、たまにいますね。コミュニケーション取るのも面倒くさくなってしまう、気づけば自然消滅なんてこともありえます。
あ、
まあ、気をつけなさいってことですね。いい関係だと思うんです
けどね。まあ、でもいいけどね、
つかず離れずみたいな感じね。
うん、
そして3つ目、中降り、私が選んだやつですね。
うん、
恋の期間はやや短め。あ、短いんだ。水たまりができるくらいのやや強い雨。あ、強かったもんね。
うん、
思ってた雨とちょっと違かった。降りが強くなったり弱くなったりと不安定です。うん、あ、そういうこと。中降りを選んだあなたの恋の期間はやや短め。
うん、
中降り雨のように感情の起伏が激しく不安定なため、自分の感情で相手を振り回してしまいます。うん、楽しい時はいいのですが、ネガティブな感情で振り回してしまうと喧嘩も増え、うん、結果相手に愛想をつかされてしまいますよ。穏やかに過ごしなさいって不安定な。
でもさ、中降りだけだったらさ、わかんないもん。
わかんないね。アップダウンが
激しい。アップダウンがあ
ったの？わかんないね。さて、大雨を選んだあなた。
なんかもうわかるけど、
恋の期間は短めです。
はい、
地面を打ちつけるほど勢いが強い大雨。大雨を選んだあなたの恋の期間は短め、
うん、
強い雨のようにあなたの心は情熱的、しかし熱しやすく冷めやすい人でもあります。そのため恋が盛り上がってもすぐに冷めてしまい、次の恋に移ろうとしてしまう、まあ、移り気、付き合っている時から彼氏候補としてキープしている異性もいるのかもしれません。
ないないないない。
という結果となりましたが、あなたの恋はさてどうだったでしょうか。というわけで、うん、夢かな心理テ
ストこれで終わり
した。おしまい。 夢かなライブラリー仕切り直しちゃうですよ。
はい、夢かな名作ライブラリーですね、
はい、夢かな名作ライブラリーでございます。さてこのコーナー、前回はね、うん、趣向を変えてちょっと歌を歌ってみましたが、うん、今回はしおりさんが持ってきてくれた作品なんですよ ね、 そうですね。どんな作品でしょうか。
はい、短めの作品ですね、はい、夢の旧作さんの、
はいはい、名前は聞いたことある、
うん、お金とピストルという、
ほう、うん、知らない作品なの。
そう、私もこれを短いものを読みたいなと思って探して見つけたものなんだけれども、うんうんうん、皆さんもどうでしょう、あのこの夢の旧作さんの名前は知ってるかもしれませんが、はい、ちょっとこのお話聞いたことがあるかどうか、
うんうん
うん、早速、
はい、
早速いきますか。
いきますか。
いきますか。じゃあちょっと短いお話なので、
はい、サクッと聞ける
きます
お話です、はい、聞いてくださいませ。歌いそうだね、聞いてくださいって、うん、夢の旧作でお金とピストル
、はい、お金とピストル夢の旧作。泥棒がケチンボの家へ入ってピストルを見せてお金を出せと言いました。ケチンボはただお金を出すのは嫌だ、そのピストルを売ってくれるなら1000円で買おう、お前は私からお金さえもらえばそんなピストルはいらないだろう。
泥棒は考えておりましたが、とうとうそのピストルを1000円でケチンボに売りました。ケチンボは泥棒からピストルを受け取るとすぐにも泥棒を撃ちそうにしながら、さあそのお金ばかりでない他で盗んだお金もみんな出せ、出さないと殺してしまうぞと怒鳴りました。
泥棒は腹を抱えて笑いましたそのピストルはおもちゃのピストルで撃っても弾が出ないのだよ、といううちに表へ逃げ出しました。ケチンボはピストルを投げ出して泥棒を追っかけて往来で取っ組み合いを始めましたが、やがて通りかかったおまわりさんが二人を押さえて警察へ連れて行きました。
警察でいろいろ調べてみますと、泥棒がもらった1000円のお金はみんな偽物のお金で、ピストルはやっぱり本物のピストルでした。2人とも牢屋へ入れられました。
はい、という、
はい、
なんともシュールなお話、
うん、
結局両方悪いやつだったっていう。
そうだよね、どっちもどっちだったっ、ね、
まあ、泥棒に入ったのは入ったんだけど、うん、入った家も、うん、なんと偽札を作っているやつ。
これさ、あのさこのそもそもの偽札はなんでっていう
ね、
うん、
たまたま偽札あるわけない作ってたんだよね。
ケチンボって言ってるけど、ケチンボも相当な悪者だよね。
ねえ、
うん、
偽造、
うん、
そういう仕事、
どういうことい
や、よくお札を偽造して悪の組織に流してる、
流してるの
じゃない。
そうなの、
悪いやつの家に。
いや、これ普段さ偽金でさ生活してんじゃない、うん、ケチだから、本物のお金は
バレないの、
隠しといて、
ケチだから、
ケチだから、
ケチだから自分のお金はビタイチ使いたくないから、全て偽物のお金を唯一のように使ってる。
そうそうそう、で、泥棒が羽振りがいい、あそこ羽振りらしいとっつって入ったんじゃないの。
へえ、うん、な、偉いとこに入ったね、
うんうん、
とんでもない、両方とも普通に犯罪者に
そうね、ケチ。
まあでもさ、普通の人がさ、うん、ピストルをさ突きつけられて金出せって言ってるのにさ、うん、ただお金をやるのは嫌だからピストルを売れとか言わないよね、
うん、言わないし、
おかしいよね、
言わないし売っちゃうんだ、
うん、まあでもさ、うん、結局本物のピストルでしょ、この前にも何か悪いことしてるんだとしたら、うん、うまくピストルを処分できるよね、お金ももらえて、そういうことか、うん、ピストルも処分できる。
本当にそいつが何もしないんであれば、うん、処分してくれるし、お金は入るし。
でもさ、1000円でいいのかな、安くない。
これでもさ、この
この時の1000円ってもしかして結構な金額なのかな。
え、このさ、夢の旧作さ、
1936年
没。
おお、
いやでも
その時の1000円は結構なお金じゃない、
ね、うん、だったのかもしれないね。
あ、今の資産価値で言うと分かんないけど、
うん、
そんなからそんな安くないと思うんだけどね、なんか不思議な話だった、
うん、なんかそうだね、ちょっとこう機械幻想的というか、
ね、
うん、
不思議な、
ね、
短いながらに謎がすごく深いお話でしたが、
うんうん、いろいろ想像できるね、
いろんな解釈ができそうですね、うん、夢の旧作さん、よかったら他にもたくさん作品があるんですよね。
そう、なんかね、 ドグラマグラ、
あ、なんか聞いたことあるぞ。あ、
私もタイトルだけは聞いたことがあって、
全然どんな話かさっぱり分かんない。
日本三大奇書の一つ、あの奇妙な木の奇妙な木に書物の書、
ははは、
うん、
ドグラマグラ
らしい。
なんか私も勝手なイメージ、全然中身とか知らないんで、うん、勝手なイメージで言うと、うん、あの中二病の人がこの
でもねそうかもしれない。あの奇書という言葉は優秀な優れた書物という意味の中国語ですが、うん、日本では奇抜な、
変な本ってこと、
幻惑的なという意味で用いられているそうです。中二病だね、
やっぱ中二病。最初はちょっとざわざわする感じなんでしょう、うん、みんな黒い服着てるね、うん、
そうだよね、
黒い服着てて、ちょっと前髪長い人たちが好んで読んでるイメージが勝手にあります、
うん、なんかこうアンビエントの曲に合わせてこう踊ってそうな、
なんかちょっと短調の曲が好きみたいな、うん、私か
これね、影がある感じ
で、ね、私もね、中二病をね、かつて、うん、今もかもしれないけどかかってましたね。そんな、うん、なんか勝手にごめんなさい、中二病とかごめんなさい、今の気を取ったんだ
え、でも面白い、
お金とピストル紹介させていただきました、うん、面白いですね、
うん、ちょっとドグラマグラも読んでみようかな
ね、読んでみたいですね、うん、他にもいろいろ作品があるので、うん、ぜひ皆さんも調べてみてください、はい、というか夢かな名作ライブラリーのコーナーでした。はい、の時間が近づいてきました。いや、今日もなんかもう虫がもうかゆくて、
前半さ、ちょっと予定じゃなかったけどね。
ね、うん、いや、みんな今すぐ対策した方がいい。うん、今だ。
そうそうそうそう。
今まさにやり時。うん、会う前にやろう。番組では皆様からのお便りを募集しております。皆さんのね、虫対策もね、ぜひ教えてください。うん、これが効いたみたいなのがあれば、あ、
ぜひ、
ね、うん、画期的な方法を。ね、
今日みたいに
ゴミを冷凍しとくのやったら新しい方法だと思うんでなんかそういうね、
うん、事前にでも来ないようにさせることができれば、うん、
気をつける掃除がね、うん、一番いいらしいですから、うん、埃とか髪の毛にも寄ってきちゃうから、
髪の毛、
うん、ね、お部屋が汚いと必ず来るよ、
うん、綺麗にしましょう。
怖い怖い、
はい、
怖い怖い、
はい、何だっけ、
夢かなプレイガイドでは舞台やライブでの公演告知、はい、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、はい、そして夢かな神社では皆さんの叶えた夢を大募集中です。巫女がねちょっとお休み中ですけども、
はい、
私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問など、あと虫とかの虫とか虫とかのお便りとか、あとさっきのなのにライブラリーとかのね、うん、感想とかもお待ちしております。
はい、
お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tma@bfri.net、 tma@bfri.net、あ、ドット tma@bfri.net まで、
はい、
ドットはないですまで、夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても大丈夫です。
はい、
と詳しいご案内は番組のブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧くださいませ。インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッターやフェイスブックページもございます。もちろんね、皆さんがお聞きのこのホームページもありますし、うん、iTunes から聞いてる方はたまにホームページも見ていただけると、
う
ん、
そうですね、
何かいいことあるのかもしれない、
うん、なんかね、こう番組でも言ってないような情報が載ってるかもしれない、
載ってるかもしれないし、他の番組もね、たくさん配信されてますので、うん、そちらもぜひぜひチェックしてみてください、はい、この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりワンコと山本しおりの2名でお送りいたしました、はい、呪いでね、ずっとね、
そう、
多分虫の呪いだよ、ね、
あれ変わった、
うん、虫の話聞きたくないから来ないね、お届けいたしました。次回更新日は6月26日です
66
の6だなって思っただけです。
なるほどね、
それではどうぞ次回まで
お楽しみに。
いや、虫殺そう殺すしかない
そこに聞いたら怖いから